30回暗記しても覚えられない中学3年の少女、無名の林行、林、シャオは15歳、甲州市天川区の普通の中学校の中学3年生だ。今年3月、彼女は英語の書き取りノートを手に涙ながらに電話してきた。おじさん、本当に頑張ったのに。あの単語リストは32回繰り返したのに、翌日の書き取りで11語しか書けず、19語間違えた。林行は不勉強ではない。の自習後、さらに70分を単語暗記に費やしていたが、スマホのタイマーを見ると一度の集中時間は9分も経たずに通知で遮断されていた。母親は彼女を時間で積み上げた偽の努力と呼ぶ。机に座っていても脳は本当にオンラインではなかった。後で彼女と小さな実験をした。同じ20号、15は以前の書き写し法で、15は私の言う本を閉じて思い出す法で覚える。一週間後のテストで書き写しは6語しか残らず、思い出し法は15語残った。差は態度ではなく方法だ。これがきっかけで神経科学の本を読んだ。だんだん分かったのは、林行の悩みは記憶力の差ではなく、脳をハードディスクにファイルをコピーするように扱っていたことだ。だが脳はハードディスクなどではない。以下の9節は、研究を彼女が使える方法に変えた前ほどだ。もしあなたも覚えたのに忘れたに縛われているなら、まず自分を責めないで。読めばわかる。忘れるのは脳のデフォルト設定であり、覚えられるは実は設計できる操作なのだ。脳はハードディスクではない、記憶は育つ。私たちは記憶をシャッターを切るカメラだと思いがちだ。だが脳科学によれば、記憶は森に踏み出された道に近い。思い出すたびに神経細胞のつながりは強くなり、思い出さなければその道は草に戻る。人間の脳には約860億のニューロンがあり、シナプスで信号を送る。学習とは本質的に一部のシナプス結合を強くし、その外側を髄鞘やという物質で包むことだ。髄鞘やが厚いほど信号は早く安定して伝わる。ある研究では熟練動作の信号伝導速度がほぼ2倍に向上したと測っている。1949年、心理学者ドナルド・ヘブは最も引用される結論を出した。一緒に発火するニューロンはつながる。これは記憶が箱に格納されるのではなく、網として結ばれることを意味する。理解が深いほど結ぶ濃度が多く、切れにくい。だから、覚えられないは大抵容量の問題ではない。林行が32回繰り返しても忘れたのは、毎回同じ場所を浅く一歩踏むだけで、どの道も本当には形にしなかったからだ。本当に効く学習は、同じ道を繰り返し、間隔を空けて踏みしめることだ。この言葉を覚えよう。脳が欲しいのは回数ではなくつながりだ。以下の方法はすべて、つながりをどう育てるかを設計している。注意は学習の第一の扉。注意がなければ情報は脳の扉をくぐれない。神経科学でスポットライトをどこに当てるかを担うのは前頭前のだ。そのエネルギーは限られており、20分の高負荷で明らかに低下する。それが授業を45分に切って休憩を入れる理由だ。林行の問題はここだ。見かけは暗記しているが、注意は9分ごとにスマホに切られていた。切り替えごとに脳は深い集中へ戻るのに約23分かかる。計算すると、70分のうち本当に効いた集中は15分未満かもしれない。ある対象実験では、いつ通知が来るかもしれないと言われた群は、実際に来なくても静かな群より記憶テストの成績が約 40% 低かった。注意が待機で消費されると学習は目減りする。解決はより頑張ることではなく、まず扉を守ることだ。私が林あかつきに渡した3つの最小ルール。スマホを別の部屋に置く。 25分を一区切りにしたポモドーロで、間に5分の強制休憩。始める前の30秒、目を閉じて何を覚えたいかを考える。3週間後、一度の集中は9分から22分に伸びた。注意を守るのは才能ではなく環境設計だ。干渉を物理的に隔てることは、意志力に頼るよりずっと確実だ。まず理解、それから記憶、意味エンコーディングの力。アップルをリンゴと訳すのは機械的記憶。リンゴの赤、甘さ、噛んだ時の音を思い浮かべるのは意味エンコーディングだ。後者は新しい単語を既存の果物ネットワークにぶら下げ、思い出す道が増える。20符号化理論によれば、言語と画像の両チャンネルを通る情報は片方だけより残る。ある実験で一組には単語、もう一組には単語プラス絵を見せ、3日後に絵組は約 35% 高かった。林行はアンビュランスをよく忘れた。私はアンブル、ゆっくり動くプラスアンスに分解し、救急車の点滅するゆっくりした動きを連想させた。一度の比喩で2週間後もスラスラ言えた。意味エンコーディングは繰り返し回数ではなく、引っかかりの数に頼る。やり方は簡単。未知の概念ごとに自分に3つ問う。それは何に似ているか。基地の何とつながるか。身近な例で説明できるか。答えられればエンコード成功だ。理解は記憶の前の一段階ではなく、記憶そのものの一部だ。先に分かってこそ覚え、丸暗記は字面を外に並べるだけだ。検索練習は反復読みより効く。多くの人は再読で復習する。本をもう一度読み、見覚えがあれば分かったと思う。神経科学はこの錯覚を流暢性バイアスと呼ぶ。本当に記憶を固めるのは、本を閉じて自分で検索することだ。2008年、心理学者カピッケは2群に同じ文章を学ばせた。一つは4回反復、もう一つは1回学んでから3回の再生テスト。1週間後のテストで検索群の保持率は約 35% 高かった。約 40% から約 75% へ。原理はこうだ。検索時、脳は情報を力ずくで引き出す必要があり、この過程自体がシナプスを強める。再読は情報が受動的に流れるだけで、ほとんど後を残さない。辛いこそが効いている合図だ。林行の復習を変えた。暗記直後、本を閉じて思い出せる単語を白紙に書き、詰まった文は開けておき、後で開いて照合。彼女はこれを自分に試験と呼んだ。3週間後、同じ25で習慣保持は6から16に上がった。もう繰り返し読まないで。読んだら閉じ、口や書きで出力せよ。それが最も費用対効果の高い学習動作だ。睡眠は記憶の保存時間。眠ると脳が電源オフになると思う人が多い。しかし睡眠は記憶のバックグラウンド保存だ。昼覚えたものは夜に長期倉庫へ移される。担うのは主に海馬と深い睡眠時の間波活動だ。ある研究で2群に同じ単語を学ばせ、一組はその夜普通に眠り、一組は睡眠を奪った。翌日のテストで睡眠群の記憶定着は徹夜群より約 30% 高かった。つまり、あなたが徹夜した夜、脳は保存してくれなかったのだ。林行は徹夜で単語を試し、翌日の書き取りは徹夜しなかった時より悪かった。後に固定した。午後11時前にね、7.5 時間確保。昼の思い出し速度が明らかに上がり、詰まりが減った。鍵は眠る長さではなく睡眠構造だ。深い睡眠、緩和が、保存を、REM が、接続を担う。記憶を安定させるには、少なくとも一つの完全な睡眠周期を残し、夜明けに切るな。睡眠を学習の対極ではなく一部とせよ。 今夜早く寝ることは、明日の記憶に一つ余分に保存することだ。感情とドーパミン、学習の隠れた燃料。あなたも経験があるはずだ。楽しい時や緊張した時に覚えたことは、何年も鮮明に残る。これを、気分一貫性記憶と呼ぶ。感情を帯びた情報を脳はより残す。理由はドーパミンという化学物質にある。ドーパミンは幸せホルモンだけでなく、覚えられた因に近い。学習に少しの新鮮さや小さな達成があるとドーパミンが上がり、海馬がその情報をより必死に処理する。ある実験では前向きな気分で再生率が約 50% 上がったと測っている。林行は単語暗記を罰としていた。覚えるほどイライラし、ドーパミンが下がり、覚えられなくなった。私たちは、午後覚えるごとに小さなチェックに変え、進みを見える化した。チェックが増えるほど続けたくなり、好循環が回った。やり方、大きな課題をすぐ進みの見える小塊に切る。小塊ごとに自分を認める。時々順序を変えて新鮮さを作る。燃料があれば学習は無理をしに頼らない。感情は学習の邪魔ではなく加速器だ。プロセスを少し甘くすれば脳は保存してくれる。感覚と交差、練習を誤解に割る。忘却曲線は教える。学んで1時間、復習しなければ半分を忘れ、1日後には7割を忘れる。それと戦うのは、一度の猛勉強ではなく、忘れ袖まだ忘れぬ節目に戻ることだ。これを感覚復習という。古典的な節目は簡単だ。覚えた当日、翌日、1週間後、1ヶ月後、それぞれ一度見る。それぞれ数分で済むが、保持率を約 28% から 80% 超へ持ち上げる対照実験。林行の単語帳は今このリズムだ。もう一つの技は交差。同じ種類の問題を一気にやり通さず、種類を混ぜて練習する。交差は脳に毎回どの手を使うかを再判断させ、検索を深める。ある研究では交差群を試験で約 20% 高くした。彼女の計画はこう。月曜新語、火曜は月曜分を復習、水曜は新語プラス月曜分復習、週末は総復習。遠回りに見えて、実際の総時間は以前の2時間連続より短く、ずっと安定している。練習の敵は、集中、まとめやりだ。力を割き、ずらし、混ぜよ。記憶はそこで立つ。専門分析、神経科学で実証された学習効率。全8節を一つの実行可能な判定に圧縮する。学習効率結合強度×検索回数×感覚の質。以下は、本を閉じて思い出しプラス感覚復習が書き写し。をなぜ大きく上回るかを示す照合可能なデータだ。データ1、対照実験カピッケ2008のテストでは、検索練習群の1週間後保持率は約 75%、再読群は約 40% で、差は約35ポイント。バリック1984のスペイン語語彙研究では、感覚復習者は8年後も約 80% を保持したのに対し、集中復習者は約 28% だった。枠組み比較、集中復習、詰め込み一度に詰め、短期的な見覚えに頼り、保持曲線は急降下。感覚復習、スペースとレペチション、忘却節目で分離検索し、保持曲線は平坦。両者は総時間が近いのに長期効果は約3倍違う。真に見分けられる事例、心理学者ハリー、バリックは本人と家族で数年間、語彙の異なる感覚での保持を追跡した。この分野で最も引用される実人間長期実験の一つだ。別の授業実験では、他人に教える方式で復習させ、受動的再読群より著しく高かった。定量指標、推奨ベースライン1度の集中ダイナリーコール20分、 セクションごと検索練習ダイナリーイコール3回、睡眠ダイナリーイコール7時間、間隔節目4つ、当日、翌日、週活、1週間保持率目標ダイナリーイコール 75%。実行チェックリスト、1スマホを部屋から出す、2学直後に本を閉じて検索、34節目で復習を組む、4寝る前は新規なしで振り返りのみ、5週に1回保持率を測り間隔を調整。6週実行すれば、多くの人は単語効率を2倍以上にできる。よくある質問。9、子供はまだ小学生。この脳方法は使える？
え、使えるが、形式はゲーム化。
低学年は画像と物語で意味エンコーディング、自分に試験を、パパママに試験にし、間隔を当日と翌日に短縮。9、1日20分しかない、どう組むのが一番得？
えい、すべて検索練習に当て、再読に使うな。
20分の本を閉じて思い出しプラスキーワード書きは、40分の反復読みに勝る。睡眠と注意のルールはそのまま。9、間違いが増えると落ち込む？
A コロン、詰まるを失敗ではなく合図に。詰まるのはその道がまだ育っていない証。
本を開き一別し、閉じてもう一度検索することが、まさに強化の瞬間だ。9、大人は忙しい。やはり4節目の復習が必要？
A、必要だが圧縮化。
週月の2節目を2週間ごとに統合しても、集中復習より安定。鍵は、忘れそな時に一度戻ることで、回数ではない。